本日の聖書の箇所をお読みいたします。マルコによる福音書7章24節から31節です。お読みいたします。イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。ある家に入り、誰にも知られたくないと思っておられたが、人々に気づかれてしまった。汚れた霊に取りつかれた幼い娘を持つ女がすぐにイエスのことを聞きつけ、来てその足元にひれ伏した。女はギリシア人で、シリアフェニキアの生まれであったが、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだ。イエスは言われた。まず子供たちに十分に食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはいけない。ところが女は答えていった。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。そこでイエスは言われた。それほど言うならよろしい。家に帰りなさい。悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。女が家に帰ってみると、その子は床の上に寝ており、悪霊は出てしまっていた。それからまたイエスはティルスの地方を去り、シドンを経てデカポリス地方を通り抜け、ガリラヤ湖へやって来られた。以上の箇所です。皆さんおはようございます。今朝も街道とまたそれぞれの場をネットでつなぎまして、ご一緒に礼拝集えておりますことを感謝いたします。新年度も2週間が過ぎました。先週はですね、世間でも学校の入学式とか始業式が行われて、まあ、なんか少しずつ日常になってまいりました。私たちのこの礼拝でも、今日からはですね、昨年4月から読み続けておりましたマルコ福音書の公開説教に戻ろうと思っております。まあねえ2月の下旬からですね、新学校週間とか、まあ受難で受難節で受難週イースターと続き、ずっとルカ福音書を読んできたので、直前読んでたマルコ福音書が何だったかって忘れた方もあるかと思うんですね。なのでそれはそれで構いません。ちょっとずつ思い出しながら今朝の御言葉を深めてまいりましょう。今朝の聖書の箇所、マルコ福音書7章24から31節を選びました。直前見ますとね、7章の1節以下見ますと、イエス様はエルサレムからやってきたファリサイ派や律法学者の人々とがっつり議論をしておりました。彼らはですね、イエス様の弟子が食前、その宗教的な清めであります手を洗うっていう行為をしないと、でそれでどうして律法を守らないのかというふうにこうイエス様を問うていたわけです。でこれに対してイエス様は、あなたたちは律法の本質である、律法を与えた神の御心っていうのをね、ないがしろにし、自分たちが作った形式に固執しているじゃないかと。神が何を求めておられるか、御心をこそ模索せよっていうふうにこう痛烈に批判を返すんですね。でそしてまあイエス様はそれだけでは収まらず、群衆を呼び寄せまして、人間はなと、律法を守らないから汚れるわけじゃないんだと、人間の腹の内側、つまり心の中から湧き起こってくる悪意や欲、無駄なプライドなどが人を汚すっていうふうにこう伝えたんですね。でこれを聞いてファリサイ派の人々だとか律法学者たちはこうメンツが潰されたと劣化のごとくに起こったことだろうと思います。でこの続きの箇所が今朝のお話となるわけです。24節、イエスはそこを立ち去ってティルスの地方に行かれた。何気ない報告なんですけれども、実はこの言葉が今朝の箇所において非常に重要な意味を持つんですね。皆さん聖書の後ろに地図がもしあるならば、ちょっとねティルスっていうのがどこかを探してみてもらいたいんですが、ティルスっていうのはですね、イスラエルの西側、地中海に面した地域です。でここが非常に大事なんですけれども、このティルスという地域はですね、異邦人、つまり聖書の神様を信じない人々の居住地域だったわけです。でイエス様は先の議論の後、この異邦人の土地ティルスにやってきたって言うんです。じゃあその意味は何かって言ったらね、イエス様はユダヤ人たちから離れたって言うんですよ。なぜイエス様はガリラヤを離れ、故郷ガリラヤ、活動の中心地ガリラヤを離れ、異邦人の地ティルスにやってきたのか。 まあ、直前からの流れで考えますとね、まあ、2つ考えられると思うんです。1つはね、エルサレムから来たそのファリサイ派立法学者と真っ向から対立しましたから、まあ、彼らの怒りを買った、でその怒りを避けるべく、ね、一時身を交わしたっていうのは、これが1つの理解でしょう。でもね、私はね、どうもそうじゃないと思うんですね。むしろ2つ目の理解の方が可能性は高いと思う。それはね、イエス様は先のファリサイ派たちとの議論、そして人々の反応を見て本当に怒ったし、本当にくたびれきったんじゃないかと。もうユダヤ人たちに神を伝えるなんて嫌だと、知らんと、そうイエス様ね、思ったんじゃなかろうかと、非常にこう腹を立てましてね。というのも、ガリラヤの人たちはイエス様の言葉に非常に惹かれていくけれども、ファリサイ派の権威に引っ張られましてね、やっぱり本質よりも形式にとらわれている。イエス様から言うならばですよ、神の御心より人間の作った制度や人間関係が優先されるって、それはね、腹立たしかったに違いない。だからイエス様はもう知らん、自暴自棄になってティルスにやってきた。だからこそ24節続き見ますとね、ある家に入り誰にも知られたくないと思っていた。つまり人との接触を断ちたかった、人から隠れたかった、離れたかったんだ。しかし残念なことに、イエス様の噂はすでにこのティルスにも知れ渡っている。そしてあのイエスっちゅうのが来とるげなっていうこの話を聞きましてね、一人の女性がイエス様のところに飛び込んできた。彼女はイエス様の足元にひれ伏しますと、幼い娘が汚れた霊に取りつかれてしまいましたと、どうかどうか救ってくださいってこう願う。彼女はですね、聖書を読んでおりますと、26節にてシリア・フェニキア生まれのギリシア人であるというふうに書かれています。まあ、つまりギリシア人であるということは、聖書の神を信じない、ね、異邦人なわけですよ。でイエス様は彼女のその申し出を受けて、もう相当にね、イエス様腹立ってるし、くたびれてるし、ね、もうやだとこう自暴自棄になってますからね、私には関係ないと思ったんでしょう。でもこの目の前にひれ伏す女性は、娘のために必死に頼む。でその必死さっていうのは、聖書を読んどると伝わってくるんですね。例えば25節って、足元にひれ伏したってあるでしょ。でこのね、足元にひれ伏したっていうのはね、完全服従のサインなんですよ。でまた26節読みますと、娘から悪霊を追い出してくださいと頼んだってあるんですが、この頼んだっていう言葉もギリシャ語の原文ので、文法を見ますと未完了形です。ですから頼み続けたんですよ。何度も何度も何度も何度も必死になって、イエス様に対してどうかお願いですってこう頼んだっていうんですね。けれどもイエス様は私たちの想像と違ってちょっと厳しい言葉を語る。27節、まず子供たちに十分に食べさせなければならない。子供たちのパンを取って子犬にやってはならない。これね、どういう意味かって言いますとね、犬っていう言葉には差別的な意味合いがあります。まあ、犬はですね、その腐った肉だって食べるっていう、こう、ね、腐肉を食べるっていうことなので、まあ、その表現の中には侮蔑的な意味があるわけですね。でこの子犬って、今日の箇所では書かれています。子犬っていうのは、まあ、それは可愛らしい、哀れみを受ける対象でもあるんですが、しかしユダヤ人たちのことが子供たちって、人間の子供として表現されているのに対して、この異邦人ね、この異邦人の女性の娘は子犬って表現をされている。そこにはね、やっぱりね、その民族的なね、蔑視の意味合いがちょっと見えてしまうんですよ。イエス様がそういう言葉を使うかってちょっと驚いてしまうんだけれども、でも逆に言えば、この時のイエス様の心境って、それくらいにもう誰も私に近寄ってくれるなと、怒りとか悲しみとか自暴自棄に陥ってるわけですよ。しかしそこで彼女は言うんですね、主よって、聖書の箇所で言いますとね、28節で言います。主よ、しかし食卓の下の子犬も子供のパンくずはいただきます。今朝の箇所っていうのはですね、この28節の訳もまた非常に大きなポイントになるんです。新共同訳では、主よしかしって言ってるでしょ、ね、しかしっていうのはイエス様の拒絶に対して、でもですねっていう反論と 読めますよ、ね、ニュアンスとしては反論ですよ。でもね、この逆、ギリシャ語原文見ますとね、どうも反論ではないような気がする、これギリシャ語原文で見ますとね、しかしと訳された言葉はかいっていう接続詞でしてね、まあ、状況によってはもちろんしかしっていう意味合いも出てくるんだけれども、そうしてとかだからっていう、そういう訳の可能性っていうのもあるんですね。で、この訳かいっていう言葉をしかしと取るかだからと取るかで話の印象がガラッと変わるんです。私はね、しかしっていう反論ではなくて、だからっていう言葉と訳すべきだと思うんです。じゃあそうするとどうなるか、ちょっとね、訳し直してみますね。イエス様は彼女に対して、子供たちに与えるパンを子犬にあげることはしないと、してはいけないって語った。で、それを受けて彼女は答えるんで、そうです主よ、だから食卓の下の子犬には子供たちが食べこぼしたパンくずをいただけばいいんですよっていう訳が出てくる。ニュアンスの違い分かります？意味はこうなんです。主よその通りですって、神様の深い深い憐れみはユダヤ人たちに与えられるものです、だから私の娘にはユダヤ人たちに与えられる憐れみのほんのおこぼれで十分です、そのおこぼれでさえ私の娘は必ず癒されます、それで十分ですって彼女は答えたっていうことになるんですよ。で、このね、だからと捉えるときに見えてくるものは何かって、それはね、すさまじいまでの彼女の信頼なんですよ。彼女はイエス様が自分を拒絶しているってことは百も承知です。でも、それでも、神は私の娘を見捨てるわけがないと思った。そして、その神様の御業を取り付くために来られたこのイエス様ならば、私の娘を助けてくださるとご信じて疑わないんだ。先週のお話でですね、信じるには3段階があるよみたいなお話をしました。で、ね、でそこで何言ったかというのは、1つ目はね、疑っちゃならんよっていうこと、2つ目はね、聖書の御言葉はまさにあなたに今起こる出来事と受け止めるんだよっていうこと、3つ目はね、神の御言葉を信じるなら一歩踏み出しなさいっていうことでしたがね、まさにその3段階を彼女はやってるんですよ。彼女はね、イエス様が強い拒絶をしているけれども、彼の心を折れることなく、疑うことなくね、神の御心ならば絶対に叶うって、神は私たちを見捨てるわけがないって固く信じ抜いている。同時に、だって聖書のこの御言葉が私たちに示しているのはね、神は私たちを愛してくださっている、今もなお愛してくださっているっていうことじゃないかって彼女は読み解いている。だからこそ彼女はイエス様のところにやってきて、どうかどうか私の娘を癒してくれって働きかけ続けているんですよ。彼女のこの言葉はね、揺るがぬ信仰なんです。神様への信頼なんです。彼女のこの信仰はイエス様を大きく揺さぶっていく。29節でイエス様答える。それほど言うならよろしい、家に帰りなさい、悪霊はあなたの娘からもう出てしまった。これね、それほど言うならって訳してますけれどもね、これも、まあ、岩波訳聖書原文のニュアンスをなるべく忠実に訳そうとした岩波訳で見ますとね、そう言われてはかなわないって訳してるんですね。いい訳だと思いません？そうか、そこまで言うならね、かなわんなって言いながら、イエス様はね、あなたの娘はもう救われたって言ってくださった。こうして彼女の娘は癒された。これが今朝の箇所なんですね。私ね、この話が大好きなんです。この話はね、共に生きるっていうことを明確に示している話だなって思う。これね、文字通り読みますとね、この女性の願いが聞かれ、幼い娘が癒されたっていう、救われたという話ですよ。でもね、私ね、このお話読みながらね、救われたのはこの母親とね、幼い娘だけじゃなかったって思う。実はこのお話はたくさんの人を救う話なんだと私は思うんです。このお話がね、救った人、このお話によって救われた人の一人は誰かって言ったらね、実はイエス様なんだと思う。前の箇所の流れを見ますとね、イエス様はエルサレムからやってきたファリサイ派や律法学者たちと大揉めに揉めていますよ。 そしてもう大臣には関わらんとほっとけとこう自暴自棄になって、だから異邦人の土地ティルスへとやってきている。イエス様から見ればですよ、自分たちの風習だとか言い伝えだとか立法の形式ばっかり押し付けてくるね、ファリサイ派立法学者たちも腹立たしければ、それに引っ張られる民衆にも幻滅していた。民衆はね、イエス様の語る言葉に心惹かれてるはず。神殿勢力に見放せた病人が次々癒されていく光景に神を感じているにもかかわらず、ファリサイ派たちの敬意に、ね、ひれ伏している。神の御業よりも自分たちの風習に従う、そんな姿が歯がゆくてならなかった。信仰ってもっとまっすぐ神と向き合うことじゃないのかと。どうして神様と向き合わず人の敬意に目移りし本質を見失うか。でもね、イエス様が今見ているのはこの目の前にひれ伏し娘を癒してほしいってただただ信じて信じて信じ抜く女性ですよ。極めて純粋に彼女は神に頼ってるんです。権威だとか立法だとかね、そんなものに、媚びなければ救われないって、そんな束縛から彼女は自由になってる。ただただ彼女の信仰は一心に神を信じていくことだからイエス様に期待をしている。イエス様はそんな彼女を見てね、ほっとしたんだと思う。救われたんだと思う。そうだ、そうなんだ。民族や権威など関係なくね、神はまっすぐに信じる人を愛しておられる。そしてここにそのような人がいるんだ。その事実がイエス様を励ます。29節でね、そう言われてはかなわないって語るけれどもね、イエス様ね、そう言いながら本物の信仰者の姿をね、こう見せられてね、晴れやかにね、もう一度立っていこうって立ち直らされた、救われたんだと思うんですね。そう思えるのはね、31節を読む時にもそう思うんですよ。ちょっとね、こう30節までで話の区切りのはずなのに今日31節まで選びました。これね、わざとなんです。でそれってね、こう31節あれこれ地名が出てくるでしょ。で地図で確認しますとね、えらいあっちゃこっちゃわけのわからんルートを通って帰っていくからですね、研究者の中でもおそらくマルコ福音書の著者は地理関係がよう分かっとらんって言われるんですね。まあ、そんなことは私には今どうでもよくてですね、でも今朝の箇所の中で一番確認したいこと、大事な言葉はね、イエス様が最後にね、ガリラヤ湖へやって来られたって書いてあることなんです。つまり戻ってきたんですよ。イエス様は彼女との出会いを通して、彼女のその信仰を通して、またご自分の働きの場へと戻っていった。それはね、もう一度神の御言葉を述べ伝えるべくイエス様は現場に立ち返らされていった。まさにイエス様、あの自暴自棄から救われたんですよ。そしてね、今日のお話の中でもう一つ、この物語が多くの人を救ったって感じる理由がある。救われたのは誰かって言いますとね、実は私たちなんです。昨年4月から少しずつマルコ福音書を読み進めてきました。その学びの中でね、今朝の箇所は極めて重要な意味を持つんです。いや、それは何かって言ったらね、マルコ福音書の中で初めてユダヤ人以外でイエス様を信じ救われた女性の話なんですよ。今朝の7章の箇所以前を読みますとね、私たち記憶にあるかと思うんですが、イエス様がね、律法を守れないからって拒絶されている病人とかね、徴税人とか貧しくて今日生きるのに精一杯っていう、そういう社会から阻害されていた人々に本当に丁寧に寄り添っておられた。神様は彼らを決して見捨てない、救おうと願ってくださっているっていうことを何度も何度もイエス様は公言し、また行動くださった。でもねって、でもそれらは全てユダヤ人に向けてのメッセージでした。でも今朝の箇所は初めてユダヤ人以外、それこそ当時の社会ではこの者たちは神を知らぬと決めつけられていた異邦人、その異邦人たちの信仰をイエス様が認め喜び受け入れてくださったというのが今日の話なんですよ。いわばね、 イエス様が異邦人たちにも神の救いが及ぶっていうことを明確に示してくださった、その発端の話が今朝の箇所なんです。このイエス様の姿があったからこそ、後に初代教会のリーダーとなりましたペトロや、また異邦人伝道の祖となりましたパウロは、異邦人にも神の御言葉がちゃんと伝わるって確信しましてね、積極的に彼らにも働きかけてくれるようになった。神を知らぬユダヤ人以外の民と思われていた、しかしその人々にも神の救いは及ぶ、神はこの人たちをも救おうと願ってくださっている、その確信は今民族を超え、距離を超え、時代を超え、2024年日本の久留米の教会の私たちにも伝えられている。この物語があったからこそ私たちの救いへとつながったんだ。それが今朝のお話。すごい箇所だと思いません？この女性のまっすぐな信仰がね、今私たちにもつながってるんですよ。私ね、このお話に本当にすごく励まされるんです。新年度も始まりましてね、よし頑張らんとって多くの人が思っている、ね、でそんな私たちに対してね、この物語はね、慰め励まし、肩の力を抜きながらね、でも力強くぐいと一歩踏み出せるって、そんなエールを送ってくれている。人はね、誰しも一人では生きていけません。当たり前のことなんだけれど、でもね、そのことを私たちは時に忘れてしまう。人の中に序列を作り、上下関係で互いを区別し、時に敵味方って色分けし争うでしょ。でもね、そんな人間の作る違いなんちゃ神の前に、神様の目においては意味ないこと。国籍、民族、文化、言語、生まれ育ち、年齢、性別などなど、時にはね、宗教を言い訳にして作られる対立すらね、神の前には無意味なんだろう。神様の前に私たちは皆ね、愛され、生かされ、伴われ、導かれていく存在なんだ。だからこそ私たちはね、共に生きる。何か互いの課題を解決するためっていうよりも、そもっと前にね、私たちは神様から一緒に生きたらいいよって、ユダヤ人だ、異邦人だ、じゃなくてね、一緒に生きたらいいんだよって、そうやって、促されているように思うんです。そら生きとりゃ疲れること、しんどいことありますよ。どんだけ強い信仰であっても、時にはもう知らん、もういやいや、アホーってこう騒いで放り出したくなる時だってありますもんね。で、今朝の箇所のイエス様もまさにそうだったと思うんです。でもねって、それもひっくるめて、私たちは一緒に生きていい、非常にいい加減な人間ですよ、みんな。でもね、そんな私たちが示す時に一途な神様への信頼、苔の一年みたいなもんはね、イエス様さえ慰め、ああそうだ、こんな信仰者がいるんだって励ますようなことにもなるんだよって。だから私たちは一人で生きていける自分になろうじゃなくてね、ごめんけど一人じゃあれもこれもしきらんけん、一緒に生きようやって言いながら寄り添っていく、そんな信仰共同体、そんな教会を作りたい、そんな教会でありたいと私は思わされるんだ。私ですね、久留米教会に対して深い感謝とビジョンを持っている。感謝っていうのはね、この教会はごめんできんってこう互いに言えるようになってきたなっていうことなんです。昨年多忙を理由にね、4年続けました御言葉メール継続できんくなりまして、ごめん御言葉メールまでは今しきらんってこう告げまして、以来休止中です。当初はね、とかって心配されね、なんかこう、ねえ、ダメやん、やってよとかってこう言われるっちゃなかろうかみたいな心配もしましたけどね、皆さんはね、よう見てくれとってですね、牧師そら忙しすぎよって言いながらね、休止することを認めてくれた。それはね、私にとってね、ああ、この教会はね、ごめんっていう、その弱さっていうのもね、一緒にこう受け止めてくれる教会なんだって改めて実感できる出来事でした。だからね、それは感謝なんです。でも同時にね、私がビジョン持ってる、弱さを受け止め合えるからこそね、 共に生きる教会としてね、もっともっと私たちは神様のね、共に生きるっていうことを体現できると思うんだ。私は久留米の教会の会堂にね、人があふれかえり、ネットでもたくさんの人と一緒につながっていくっていうことを夢見ている。でそれはね、単に人数が多ければいいっていう意味じゃなくてですよ、一緒に生きるからこそね、そりゃもうなんか一人で抱え込んどったら悲しいですもんね。みんなで頭抱えて課題に対してね、たくさんいればその中で、あ、でもそれを私得意よとかね、こんな風にできんやろうかって知恵のある人とかね、具体的に寄り添ってくれるようになるだろうと思うんです。でそうやって支えられたものが次にまた自分の強みを持って相手を支えていく、そんな共に生きる可能性をいっぱい秘めた教会になるっていう意味でね、私は大勢の人が集う教会になりたい。できんことを無理して頑張るのはつらい。でもね、それよりも互いの長所を生かし合ってね、一緒に教会であろう。きっとそうなれるんだ。今も私はね、教会のこれからに対してね、協力者がいるなら取り組みたいなっていうこといっぱいあります。ね、遠くの地域でも久留米の教会のメンバーが与えられたら面白いなと思うしね、遠方でもね、教会の働きを一緒に担ってもらうことは可能ですよ。例えばこうネットでの配信とか動画編集とかのね、お手伝いいただくと本当助かる。また地域の中でもね、新たな人が加わるともっとできることがあるんじゃないかと思う。そのためにはね、一緒に面白がって関わってくれる仲間がもっと来てほしい。何よりも弱さを見せても安心できる、そんな仲間たちが集っていると本当に慰められるじゃないですか。私ね、今朝このティルスの物語を読みながらですよ、そんな共に生きるっていう教会、うまくいかんことだって、自暴自棄になることだってあるけど、でもそれでも励まし合って共に生きる、そんな教会のビジョンを得るんです。きっと皆さんもね、今朝の聖書箇所を読みながらいろんなことをこう想像したでしょう。ぜひね、皆さんのそんな感想、想像をね、聞かせていただきながら、一緒に久留米教会を形作っていこう。共に生きる教会、そんなビジョンを持って、この新年度歩み出していきたいと願っております。今朝もご一緒に礼拝集えて感謝でした。一言お祈りして、今朝の宣教を終わりといたします。天の父なる神様、今日私たちはイエス様が自暴自棄になってティルスへと逃れた、そんな物語を読みました。あのイエス様ですら時にもう知らんって投げ出したくなるほど心折れることがあったんだということに、不思議なもんで私たちはちょっと慰めも感じます。でもそんなイエス様を慰め励まし、もう一度ガリラへと戻していったのは一人の異邦人女性の一途な信仰でした。信仰とは何か、それは生まれ育ちや今置かれている状況だとか文化だとか言語だとか、そんなものではなく、ただただ本当にまっすぐに神様を信じ抜き、信頼し抜く、そんな姿です。私たちは一人一人は決して力の強い、能力の高いものではありません。むしろ弱さを抱え、痛みを抱え、後悔を抱えながら生きています。でもそんな私たちがそれでもあなたによって救われたとの喜び一つを持ってここに集っています。神様、どうぞ私たち弱さを抱えているからこそ共に生きるものとしてください。この教会の街道に多くの人を集わせてください。ネットを介して多くの人とつながらせてください。この何でもかんでも自己責任という言葉で一人で何でもできることが求められる時代の中で、そうじゃなくて一緒に生きている喜びを私たち味わわせていただくことができますように、今もそんな私たちにぴったりと寄り添い、つないでくださる救い主イエス様のお名前により、このお祈り御前にお捧げいたします。アーメン。